Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和5年4月5日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のゲストは漫才作家、そして NSC の講師でいらっしゃる本田正則先生です。
どうもこんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ご無沙汰です。
ご無沙汰ですよねって話を先ほどしてまして、
はい、
おそらく阪神巨人が3夜連続漫才というイベントを6年ぐらい前にやった時に、
たな、
はい、
先生あの時来てくれてたよね。
そうですよ、3夜連続行ったんですよ。
そうやった、そうやった。
だからその昔の漫才をリバイバルでやるっていうようなイベントやったんですよね。あのちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんみたいな、女に回れてってってってみたいな、ああいうのをこう今までの、だからもうすでにあの時阪神巨人が42年ぐらい
ぐらいだったと思います
よね。
40周年の後やったと思います
。そうですよね。あ、ご存じない方にご説明差し上げますと、本田先生はもう長らく阪神巨人の、
はい、今年で39年目から。
39年目。1984年からですか。
4年から。
うわぁ、じゃあ40年、本田先生の。え、あ、漫才作家になられて最初が阪神巨人。もうちょっと前からキャリア
が。最初はね、ショーの会っていうのがあって、ね。
はい、はい。
秋田美濃、よく名前の出てくる秋田美濃先生が作られて、はい、でお亡くなりになって藤本義一先生が継がれて、で若手の作家と若手の漫才師をコラボさせるって、はい、読売テレビが公演して、
はい、
で大助花子さんがまだ新人の時、
はあはあはあ、
のような時に僕も入れてもらって、
はあ、
でその時に巨人さんがね、本当にふらっと公演の終わりに、今でも覚えてるけど、
はい、
白のジージャンとジーパン履いたごっつい兄ちゃんくんね。
上下白やったの。
上下白。
上下白。はい。
声終わってから
や、はい、
お客さん出てしまうてから、はい、ごっついお兄ちゃんやなと思ったら、うわ、巨人や、おる巨人やと思って、
はいはい、
うわ、初めてゴーニョを見にかかったから、ほんで裏へ入ってきはって、
はい、
誰か阪神巨人のブレになってくれる子いてないかな言って、サッカーグループが15人ぐらいいてて、その中で僕も一人やって、
はい、
で当然あれ多分全員が手挙げたと思うけど、そんな阪神巨人さんの台本書けねえやったらっていうので、はーって手挙げて、はい、で僕はまだね、あと話に出てくると思うけど、はい、病気療養が終わった後やったんで、ほとんどプータロー状態やったんで、
はははは、
毎日のように劇場に行けたね。
あ、時間があった。
時間
が。はい。
それで結果、もう数の差で残ってしまった。
量産できたんですか、本田先生は。時間があったから。ああ。それがだから1984年の頃で。
そうそう、
うん、
で、84年の暮れに、はい、85年の、関西テレビの爆笑ビッグスリーっていうのがあって、
はい、
これが、安清三氏阪神巨人、で阪神巨人さんが二角賞に代わって阪神巨人さんが入るっていう初めての年。
あ、そうなんですか、
うん、でそれの時に84年の暮れに、
はい、
全国ネット書いてみるかって言っていただいて、そんなのもちろん喜んでやって、でも怖いやん。
すぐ85年、
それ書いたのが84年の11月から
あそかそか
で、収録が12月の中頃やったから、はい、今でも覚えてる、医師過剰時代っていう
ネタを、
うん、お医者さんがどんどんどん増えていって、はい、10万人に5人、1万人に1人、はい、5000人に1人、はい、2人に1人が医者になるっていうようなネタを、
はい、でもう過剰なサービスをしていくみたいな。
そうそうそうそう。
それが1984年、
うん、でオンエアが85年の1月3日の深夜、
お正月に、
うん、お正月、そこから、から全国ネット用のネタはほとんど全て書かせていただいてます、
はい、でもそのまあ後から本田先生の人生を改めて振り返ろうと思ってるんですけど、
大した人生ないのに。
でもその全国ネットの本格までとこのね、時間が早すぎますよね。その
そうそうそう、
ね、
うん、
すごいですね。
ほんまびっくり。
ねえ。
で、またそれ、話が前後するかもしれへんけど、はい、その状態の時に、NHK 特集でね、はい、NHK スペシャルやったかな、はい、どっちか覚えて、はっきり覚えてんけど、なにわの笑いの仕掛け人っていう、月曜日の8時から8時45分、だから45分番組があって、で、そこで、阪神巨人に着いた若い雑記作家がいるって言って、10分ぐらい取り上げてもらったの。いろんな人出てはんのよ、はい。その中で一番長いコーナー取ってもらって、で、その時に別の場面で今の吉本の大崎会長も出てらっしゃって。はい、で、梅田花月にたまたま阪神巨人さんの打ち合わせに行ったら、肩叩かれて、共演者、共演者って言われて。
同じ番組出てたから。
で、誰やねん、この兄ちゃんと思って。で、名刺出されて、吉本の大崎って言うねんって言って、で、自分、君、阪神巨人に書かへんのかって言われて、いや、書いてこないじゃん。いや、どなたでもって言うたら、行こくる、書けへんかって言うて、ああ、もう喜んで、ほな、行こう行こう言って、そのまま学校連れて行かれて、そのまま。
で、そっから他の漫才師の方のネタも書くようになられてっていう。
だから大崎さん様
でもその時やったらまだだからダウンタウンデビューしてるけど、ああいう二丁目劇場ができる前ですよね。まだ
それがダウンタウンが用事ですよが、だが始まる2年ぐらい前なのかな。
前ですね。87年とか、その僕小学校5年生の時やったんで、
う
ん、
そう
へ
え。で、僕もね、ダウンタウンの方に、ダウンタウン好きやったからね、初めて漫才見た時に、うわすごいこの二人って、もう感激したの今でも覚えてるから。
衝撃受けましたか。
衝撃やった。
へえ。
これいろんな とこで書いたり喋ったりしてるけどね、
はい、
ね、松本くんの子供が、あ、この松本くんがお医者さんで、
はい、
浜ちゃんの子供さんが入院してるから。
ああ、
で、マサルって言うんだけど、
マサオじゃなかったですか、
マサルやった
マサルでした
っけ、マサオやったっけ、俺マサルって覚えてる覚え方がマサルって覚えてるけど、どうでしょうかって言ったら、ならお父さん、これが気象衛星ひまわりから撮影したマサル君のレントゲン写真ですっていうので
、はい、
うわすごいこと言うでやと思ったら、その後の浜ちゃんのツッコミが、はい、遠いとこからこれが衝撃やって、今やったらありそうやんか。
40
年前よ。
はいはい。だからまだ二丁目ブームが来る前の、そういう頃ですよね。もう、だからそのネタってもう、売れてからもやってらっしゃいましたけど、うん、もう、その、ブレイクする前からもう出来上がってたんですよね。
で、後から伺ったら、新助さんもその舞台を袖で見てはった。同じ時に、1985年の4月の、梅田の上席。
あ、それがあれですか、
引退するって。
新竜が。
解散するって言いに、ね、行かはった時のネタ。
へぇ、ごっつ立ち悪いかんとかっていうあれですよね、告知するときに。
そう
へぇ、あ、その時からも 見られてて、本田先生
は。俺は、それ、富津のネタをその時に書き出した頃やって。
あ、そうなんですか。
うわ、俺はダウンタウンは8日間
はあ、
こんなすごい感覚、俺にはないと思って、すごいわって、もう鳥肌だったの、今でも覚えてる。
だからそれがもう40年ぐらい前ってことですよね。
すごい才能やなと思って、でも絶対売れるやんと思って。で、当時の関西テレビの制作局長、梅田家連れて行って。
あ、そうなんですか。
で、次誰が来るって聞かれたから、
はいはい、
絶対ダウンタウンですって言った。
うん、
で、行ったら、その時にね、コントがなんかやってた。
だ
から、尖ってるから、お客さんも笑わへん
の。わかりにくい。
制作局、制作部長か。
はい、
で、まあ、そこそこの年配の人やから、はい、やっぱり分からへんの
ね、
で、面白いかって言われて、いや、絶対、絶対面白いですって言って、
はいはい、
間違いなく来ますからって言うてて、って言うて、言うたらカンテレの線に漏れたんよ。
あ、そうなんですか。
で、そっから半年後に4時ですよ、だから始まって。
MBS で。
MBS で。
はい、
で、始まった時に、制作部長のとこ行って、来たでしょって。
言うてたやん。
そうそう、ほんまにそうやった。
へ
ほんまに来たなぁ、言
うて。ああ、でももうそのブレイク前夜はみんながくるくるってなってたんですね。僕あの小学生で、全然知らなくて、うわ、めちゃめちゃ面白いあんちゃんがいるなぁ、みたいな感じで。
で、小学生でもやっぱそう思った。
思いました。衝撃的でしたね。その、それまで見てたお笑いと全然明らかに違うことが始まってるなっていうような。
そう。
ねえ。
はぁ。そう、プロになってたけども、あもうこの子らは違うと思ったの。
巨人師匠も NSC に講師で行ってくれ言われて行った時にもう違ったってよく言ってはりますもんね。
でさんまさんと新助さんもバラバラで行かはったかな、はいはい、で一組だけおったなっていう
のが後からなんか3人がおった時で
それが松本浜田ね、っっ当時の3人とも意見がおって あいつらだけやなやったっていう。
それがだからそうか1985年6年ぐらいの話ですよね。そうそうそう。あの僕が本田先生に多分初めて会ったもうでもね30年ぐらい前なんですよ。
いやね、
そうです。
人間マンダラ、
人間マンダラのオール巨人の漫才道場で、そうですよね、あの本田先生と阪神巨人が審査員をなさってて太陽寺ですよ。
そう、
ね、
そうそうそう覚えてるわ。
だから僕17の時なんで今年47の年なんですよ。だからもう30年前、29年前
です。まる
まるまるびっくりしますよね。
で、すごい子出てきたと思ったもん。
いや、ほんまですか、うん、ありがとうございます。
だって、しんすけさんが言ってはったやん。狼少年。
はいはい。
で、あの狼少年の隅田いう方、あいつ天才やなって、しんすけさんおっしゃってたもん。
いや、僕だから、人生で一番褒められたんが、
17の時。
あの時が僕、人生の絶頂期なんですよ。17で。
いや、面白かったよ。
いやでもね、あの時だから今から考えたら本田先生と阪神師匠と巨人師匠に見てもらってたってすごい恵まれてたなって17にして、で逆に17やからあんまり何も考えんとなんか堂々とできたんですよね。
やってた、うん、よー言うたら太っ腹、あの肝っ玉が太いっていうのか、こんな緊張して喋られへんやんと僕ら思ってるから、堂々としてる。今でも覚えてるもん。
あ、そうですか。
すごい子出てきたと思って。
いやー、だから、何も知らんかったんが良かったんでしょうね。
だと思う。
お笑いは好きやけど、
怖さ知らんもん、
ね。怖さも知らんし。で、なんとなく、あの、巨人さんは怖い人やとかっていう認識はあったんですけど。
噂で、風の噂
で。風の噂で。でも、あの、当時はもうね、優しくしていただいたし、うん、いや、だからね、すごい恵まれた環境で、ほんまに僕あの、17の時に、その、本田先生をはじめ、阪神師匠、巨人師匠で、新助師匠に会えて、人生変わりましたもんね。
ね、完全に。あるやろね。
うん。うん、
でまあ、全くの素人の高校生が言うたらあんなネットで活躍してある人といきなり会うねんもんね。
いやいや、そうです、そうです。
でましてやそれで天才やのすごいやのって言われたら有頂天にもなるやろし、俺ちょっとちゃうんかなとか思うやろし。
いやいや、あのね、あのあ俺天才なんかなとか思って、うん、なんか天才風の振る舞いとか
したんや。
いや、今から考えて、そう、恥ずかしいですよ。ほんまに。
いや、でもして当然やと思うわ。
なんか、曼荼羅の、なんかね、あの、ミニコーナーみたいなのがあって、うん、で、視聴者に頑張りますとか言ってくださいみたいなことをディレクターに言われたら、うん、いや、あの、頑張りますのおかしいでしょうとか、その、ダウンタウンのまっちゃんの衣装とかの影響を受けて、それを17の時言ってたのが、今から考えたらこっぱずかしくて。
尖りまくっとる。
もう恥ずかしいですけど、でも本当に、だからその時に、17にして、その業界の本当に、最高峰にいる方々に会えたことが良かったですね。
う
ん、で、あの今私去年出した本の中でも書いてるんですけど、はいはい、そこでまた改めてもうそれに褒められてそのままの流れで調子乗って弟子入りしたものの、うん、やっぱり巨人師匠にしても新助師匠にしても近くで見たらもう迫力がすごくて、
すごいよね。本当すごいよね。
すごかったんですよ。
これは中に入ってみないとわからへんもんね。外からやってはるのだけを見て、うん、あまあ普通の方はみんなそうだけども、はい、外から見てんのと中っかに入ると全く違うから
全く違いますよね、
うん、
ほんで僕はもう早い段階で怖くなったんですよ。うわ、怖い、もう、こんなとこ行ってあかんかんっていうのが。すごい怖くなりました、
ね、特殊な世界の中の特殊な人やもんね。
そうなんですよ、そうなんですよ。で
もそれも飛び抜けた。
そうですよ。だから今から考えたら本当にその大谷選手を見て高校生がね、うわ、大谷みたいになられへんからプロいかんとこって思わないじゃないですか、うん、みんななれないじゃないですか。でも僕らはさあ、新助さんが40前とかね、もうまあすごかったんですよね、うん、でそれ見てたら、うわ、これどう考えてもこんななられへんわっていう、怖くなって、うん、でも後から考えたらやっぱりその芸人の世界でも芸能界でもいろんなポジションがあって、うん、4番バッターもいれば1番バッターも2番バッターもいてっていうのが分かるじゃないですか。
持ち場、居場所があんのや
ねっていうのが分かるんですけど、うん、もうその時はもうあかんあかんあかんって思って、
そうやっていきなりトップ見てしまったよね、
うん、いやでもいい経験ではありましたね。
そら、さしてくれって言うたってさしてもらわれへん経験やもんね。
そうですよね、うん、だからそっからでももう30年なんか経っちゃってるのが、本田先生全然お変わりないですよね。
中ボロボロよ。
まあこのね、30年の間にあの本を読ませていただいてると、またいろいろ大変なこともあったかと思うんで、今日はたっぷりと本田先生の人生とご本についてお伺いしようと思います。
ありがとうございます。
墨田隆平のハマグリ御門の編、今夜は漫才作家で吉本興業 NSC 講師の本田正則先生にお越しいただいております。
はい、
よろしくお願いいたします。まずは本田先生のこれまでの人生をお伺いしようかなと思うんですけど、はいはい、あのこの笑おうね生きようねという本がございまして、はい、小学館が出ているんですけれども、はい、私この本読むまでは、うん、本田先生のそのこれまでのまあ、ね、人生ということについて知らなくて、
う
ん、
まあ普通そうやわな。漫才書いて NSC やってるお茶やもん、
ね。なんか、気よく生きてきはったんかってね。
気より
ね。ねえ、思うんですけど、まあ、壮絶な経歴と言いますか。
なんでしょうね、きっとね。ね、
うん、
これね、小学校のね、小学校入るまでね、
はい、
めっちゃ元気な健康優良児だったんですよ。
はい、
で、小学校入ってから、てか小児喘息って、
はい、
小学校入るまでになって、
はい、
小学校入ったら治んねんけど、
普通は、うん、
僕はじゃあ小児喘息じゃなくて気管支喘息を小1になって、でもう毎晩のように発作が出て、うん、小1小2ってね、ほとんど学校行ってないね。
もう休まれてたんですよね。
もうや休んでばっかり、
うん、
か夜中に救急病院運ばれるから、朝まで起きてて、で振動で行かれへんっていうのが小1小2で、小3はそれがもっとひどくなって、はい、で1学期の半分ぐらいでほとんど行ってなかったんか、でもう入院、
はい、
療養せなあかんということで、小学校3年留年。
3年だから2回なさってるんですよね。今ってなかなかそういう留年とかって多分同じような状況でもなかったりするんですかね。
あんまり聞いたことがなかった。
で、
あの話、後から聞いた話だけども、あの普通に4年生に行くんやったら行けたような話も聞いたし、
はい、そうだと思うんですよ。
でも全く行ってないから、
そうか、その部分の勉強が抜け落ちてて、うん、
でその時にそれこそ笑おうね生きようねっていうのは、はい、いじめられてる子たちに絶対命絶ったらあかんねっていうのを言いたい本、
はいはい、
それの一心で書いてんけど、新しい小3になった時にね、
はい、
担任の先生が今日職員室で待たされてて、はい、で始業式で授業始まるから言って、こいこいって言われて、はい、で教室行って、でお前はこう座れって言われて、で順番に前のクラスと名前言うてけって言われて、俺のこと何の説明もないのと思って。
そうですよね、なかなか珍しい境遇やから、2回目の3年生なわけですよね。
そうそう、この子病気で
休んでとか
っていうのはね、うんうん、そう言うたらリードがあると思ってるやん。
そうですよね、リード部分なしに
言うてけって言って、はい、そんなんでええのと思いながら、で、俺の順番来たから、去年じゃなくて一昨年の2年1組やったから、 年1組本田正則ですって言うた、もう2年1組で言うた瞬間名前も言うてないと思うわ、はい、お前なんかおれへんかった言うて誰かが言うたよ。
去年の2年1組の子がってことですね。ほんまやったら本来1学年下の子らってことですね。
ほんでおれへんかったおれへんかった、こいつ嘘つきや、うん、で嘘つきや嘘つきや、そんな子供の時ってみんな一人がいたらわーってなるやん
か、ますよ、ね、
うん、もうその瞬間からいじめ始まって、
それどのぐらい続いたんですか。
それね、もう定かじゃないねんけどね、はい、多分3ヶ月ぐらい続いてちゃうのかなと思うんだけど、それは1ヶ月のような気もするし、それこそ記憶がやっぱり嫌なことって自分で消してしまうんだよなと思うんだけど、でそれは本当に行ったら机がない椅子がない、はい、でランドセル入れるボックスみたいなとこ入れといたら、休憩時間で戻ってきたらランドセルがなくなってゴミ箱捨てられてるとか、はい、で学校の給食が休んだらパンだけ持ってきてくれないね、家、
あ、うん、はいはい、
で僕のだけは机の中に全部突っ込んであって、机の中で青カビだらけで腐ってんのよ。
はいはい。で、カチカチになって。
で、台の方のトイレ入ったら、はい、バケツで水かけられて。
水かけられて、
うん。っていうようなことされてて、で、それでもね、不思議やねんけど、はい、病院行って発作で、次の日学校行かれへんよりも、学校行けることの方が嬉しかったよ。
ああ、だからそっちの方がより辛いことが、そのいじめよりも、
そうそうそう、
あ、
じゃあ僕にとってこんなことぐらい生きるか死ぬかの発作よりに比べたら楽なことやったよね、変な言い方やけど、その時にカバンの中ランドセルに入ってた気管支拡張剤、
あ、その喘息の人が使う、喘息の
使う、はい、それがね転がれ落ちて、それをまた拾った子が学校に関係ないもん持ってきとるってまた大騒ぎになって、う
ん、見たことないもん
ですよね、うん、でそれを取られて初めて怒ったよ。
あ、もうほんまに精神に関わるもんやから、先生がしたら
返してくれよって言って、それまではもうやめてやとか、もうええからええからとか、はい、構わんといてとかっていうぐらいの、はい、いじめえてもあんまりリアクションの性のないやつやったと思う、多分いじめてる方からしたらね、はい、その時初めて怒ったから、みんなびっくりして、うん、でそれ取り返して、これ俺の命に関わるもんやからって言ったら、そこでどういうことやねんって言うて話を初めて聞いてくれて、
小学生が、
はい、小学3年生
3年生が
で、実は僕は去年小学3年生休んで、で喘息の発作でこんなんでこんなんで言ったら、ほんまに見事な手のひら返しで、お前大変なんやな言って、
そう、ええー、意味の手のひら返しですよね、
でその日の帰りから、はい、僕のランドセルは同級生の子が家まで持って帰ってくれる、朝も迎えに来て、はい、ランドセル持って行ってくれて、
まあ、なかなか小学校3年でほんまにそういうね、そこまで病気、重い病気の子っていないから、やっぱり
だったと思う、初めて、みんなにとっても初めての経験やったと思うんで、だから休憩時間とかところもね、はい、で体育の授業って僕は6年生以外1回もしたことないから、
6年生まではもう
全部
受けれなかったんですか。
あ、ドクターストップやったから、6年で初めて運動会に出たっていう、体育の授業にも出てっていう、はい、そんな小学生やったから、だからその3年生で言うたら大事にしてくれるようになってからはほんまに用してもうた、
あ、みんな、その
みんなに、
同級生、お友達から、
うん、もう大変やった、なんか取ったりして、あ、俺がやったら俺がやったらとかわ、みんなええ子なんやって思って、で今年変わらへんけど、はい、言うたら1年下の子やんか、
あ、そうですよね、うん、
学年から言うたらね、
1年ダブってはるから、
ダブってるから、で、あ、みんな素直なエコばっかりやんって、その時になんか変に大人目線で見てしまってて
一個兄さんです
もんね、そうそうそうそう、ほんで4年生の時もやっぱり喘息ひどくて、でもう天地療養やって、親父が船乗りやったから、どこにおっても一緒やから、っていうので その時に通ってた病院が広島県の方にあってね、はい、でそっちの病院の近く岡山県の県境にあった病院やったんで、はい、その近くに4年生の時に引っ越してまた入院して、はい、で入院明けから2学期から行ったのかな、
はい、
かそんな小学生時代やから6年生以外はほとんど学校行ってない。
学校行ってなくて病院行って
病ほとんど病院だから喋った相手が一番多かったのが看護婦さん。
あ、先生よりも看護婦さん、うん、看護師さん、
看護師さん。
あ、え、その時でももうお笑いってお好きだったんですか。
好きでしたよ。あ、うん、あのお笑い番組で寝てるしかないから、学校行かれへんし、はい、あの走回られへんから、から当時がテレビがまだもちろん白黒で、はい、あれ昭和30何年に出たから、はい、テレビあったから、もうそれだけがお友達やったんで、お笑い番組というお笑い番組は小学生にして多分全部制覇してたと思う。
あ、だからその時ね、そういう身体的には辛い思いなさってたと思うんですけど、うんうん、でもそれが結構後の貯金になってる部分あるんですかね。
じゃ あると思うね、
その他の子よりも行さんそういうお笑いに触れる機会があったってことですかね。
だから今事業しててね、はい、それこそやってる子たちは新しいと思って当然やってるんやけど、あ、これ何十年か前に同じようなことどなたかやってはったなとかねっていうのがね、その時蘇ってくるんだよ。
例の誰々のパターンのまたありうやって、新しいパターンやって、はいはい、
あ、それから、あ、俺これ知ってるわっていうのがね、ここ何年か結構多い。
あ、そうですか、うん、
なんか回ってんのかなと思う。
あ、
うん、あ、新しいこと新しいことって言うてんねんけども、50年60年前にやってたことの
焼き直し
のような今のワードが入ってるっていう。
で今って YouTube で結構昔の漫才師の動画とかも見れるから、うんうん、勉強熱心な人はそこをアレンジしてるのかもしれないですけど、ね、
あると思う、それも、うん、でまた昔のようできてるしね。
うん、でもそん、あの、まあ過酷な小学生時代を今淡々と本田先生は語ってますけど小学生でその経験っていうのは
でももっとしんどい、あのね、これあの辛い話やけど、うん、入院するでしょ、うん、そしたら小児病棟やったらね、本当に昨日まで喋ってた子が亡くなったりとかね、うん、っていうのはもう隣のベッドで何人も亡くなってる経験をしてるから、はい、うん、から命は大事やな、もうそれこそ一瞬にしていなくなってしまうっていうのを小学生時代から何人も見てきてる、
実体験で身をもって体験なさってるわけですよね。
そうそうそう、うん、一緒にわーわー言ってたのに、何もないベッド、空ベッドになってるとかっていう経験をしてるんで、だからもうほんの、もう心底命を絶つのをやめてっていうのは、うん、ちょっと横見たら違う世界があんねんからっていうのをね、もうみんなに言いたい。それが
そうですよね、うん、本当に子供の時ってもうそこのそのコミュニティが全てみたいな、そうそうそう、なっちゃうから、うん、でも今から考えたら誰でも大人はそう思うと思うんですけど、そのね、子供の時の小学校のクラスっていうのは
そこしかない
の、うん、そこしかその時はないんやけど、今その影響を受けてなんて生活してる人どこにもいないじゃないですか、
うん、本当そう思うよ、ね、うん、で僕はそういう意味で幸いにも学校、うん、学校以上に病院のコミュニティの方が長かったから、うん、病院家庭学校ぐらい、
はいはいはい、
ぐらいの比率だったから、病院にいてる方が長い子やったから、だから学校で少々のことがあったってはっきり言って大したことないやんやって、
うん、
そういう意味の変なメンタルの強さがあったんやと思う。
あ、まあ、そんな経験をね、まあ一般的に、ね、できないから、
子供しないもんね。
そうですよね。
その隣の子が朝起きたら亡くなってるとかなんてないもんね、普通の生活では。
だからそうですよね。だからその、あの、僕はいじめの問題で思うのは、その いじめがあると、まあ、世間で報道されるいじめっていうのは本当に痛ましいことに死に至った事件とか、そういうことが報道されると、そのなんかいじめイコール場合によっては死を選ぶものみたいな、あの それが、まあ、そういうパターンもあるんですけど、だからそういうもんやっていうのがかえってなんかいじめられてる人らからしたら、もう なんだろうな、ほんまにいじめっていうのは死をも選択せざるを得ない、
すり込まれてしまってると
思う、ね、なっちゃってると思うんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
だから本当にそういうね、まあそれは本当にしんどいことだけれども、うん、ね、そういう本田先生みたいな、そこをなんだろう、そのいじめを相対化していくというか、うん、うん、
だからもうこれ小学校とかでも講演させてもらって、はい、コロナの前にしててんけど、ええ、しんどかった学校休んだらええやんっていう。
いや、そうそうそう、逃げたらいいですよね、
学校。そう、逃げたらええね、うんうん、それで逃げることは恥ずかしいことでも何でもなくて、うん、違うコミュニティに移るっていうだけやから、
うんうん、そうですよね、
うん、特に今はネットでこれだけやってる時代やから、うん、極端な話学校行かんだって資格取れるし、
うんうんうんうん、
勉強できるし、やる気さえあったらね、はい、
うんうん
うん、からそれを子どもさんに保護者の人も教えてほしいし、うん、教えないまでも思っておいてほしい、
うんうんうん、
学校以外の選択肢はあんねやって、
うんうんうん、
だから先生としては当然学校に来させないといけない、仕事だけども、でもその子その子一人一人を見たらどの選択肢が一番いいのかなっていうのをぜひ考えてほしいなと思って、うんうん、だから先生とかの研修会みたいなのを呼ばれて、はい、読んでいただいたときに、ね、いつも言うんだけどね、30人一クラスとしたら、はい、先生は1対30としか思ってないけど、うんうん、生徒からしたら1対1やから、
そうですよね、その先生しかいないんですよね、
そうこの人が全てやから、
うんうんうん
うん、そこを生徒はそう思ってるっていうことをぜひ忘れないでくださいって必ず言うのよ、うんうん、そしたらあの後のフィードバックとかで、はい、忘れてましたとかね、改めて気づかされましたとかっていうのを書いてきてくれはって、もうあの30対1じゃなくて1対1やっていう気持ちを忘れずにしたいと思いますとかっていうのを先生方が書いてきてくれはんのを見て、ああ、いいかしもってよかったなと思って、
うん、そうですね、子供からしたらその先生が信頼を受ける先生か、ね、そのもうその先生しかいいわけですよね、
だからその先生が言うたらその子からしたらそれは難しいけど、うん、正解かどうか別にして、はい、裏切られたと思ったらもう信用せえへんから、
うん、
そう、僕の小学校3年の担任がそうやもん、
そしてポンと放り出されて、
放り出されて
特殊な立場のことを 何ら説明することなく
あの時に、今でも思う、あの時に、本田君は病気で1年休んでるんで、うん、みんなよりも学年は上だけども、うん、一緒に仲良くやってあげてねって一言言ってくれたら、
その説明があればね、
多分いじめなかったと思う、
うんうんうん、はい、
だからいじめた方もものすごい純粋で素直だったよ、
うん、
嘘つきやからその子からしたら、
あ、まあまあまあね、その2年1組の子からしたら
折れへん
かったね、折れへんのにな、嘘つけ、なんで嘘つくねえって、まあなるかな、やっぱ小学校の説明もなんかそうですよね、
なる、なると思うよ、
なんでそんなこと言うねえみたいになりますもんね、
まあなんか折れへんやんって、うん、極めて自然なリアクションやから、
いやでもその本田先生のこのご本読んでると、そのまあ、ね、病気もそうやし、学校のね、そのいじめの体験もそうやし、しんどい中でその必ずしもその家庭が安心できる場合はなかったっていうことを書かれているのが、
それがね、うん、もう書いてるんで言いますけど、うん、本当に父親が船乗りやったね、
はい、
でこれがまあ強い人やったんですよ、
うんうん、体が
めちゃめちゃ元気な人で、はい、でまあ、外国船やったから最初は2ヶ月に1回帰ってきて、途中からタンカー乗り出してから1年行って2ヶ月休み、
はい、あ、そんな家空きあるわけですか、
うん、やったから、はい、帰ってきた時に言ったら発作ばっかり起こしてる、
うん、
から
自分の息子が、
息子が、まあまあ、最初の何日か大丈夫かやってんけど、うん、もう4日目5日目になったらまたかってなって、
うん、
ほんまにしんどいんかとかいろいろ言われだして、だからもう帰っ って日本に帰ってくる頃になったら多分ストレスやと思うんだけど、うん、余計発作ひどなんのよ。
ああ、あのお父さん帰ってくるっていう、
帰ってくるっていうので、
あ
また責められるっていう、
ね、
で案の定帰ってきた時に毎晩のように発作を起こすもんやから、うん、はいはい、発作を起こすことに対して怒られる、うん、ほんならしんどいの我慢せなあかんということで、うん、また余計しんどいなるの、悪循環で、はい、それは結構それが一番きつかったかな。
その病気そのものに加えて異常にっていうことですか、うん、でその本田先生の、まあ、そういう症状のこと でお母さんとお父さんがまだ喧嘩してたっていう、
そう、もう喧嘩、そんなこと言ってて、しんどいのしゃないやんかっていうのを、はい、甘やかすからやっていう時代やねん。どうねん、もう60年近く前やから。
今やったらね、そんな、ね、甘やかすから喘息になるわけないじゃないですか。
そうそうそうそう。
うん、でも。
で、また病気にもなったこと、風邪もほとんどひいたことのないような強い人やったから、
お父さんは。
余計に分からなかったと思うし、うん、今考えたらよ。
うん、
それは小学校の時にいじめ以上に辛かったから、だから家帰るの一番しんどかった、一番楽なのが病院や、
病院か病院を皆さん分かってくださりますもんね、うん、
そう、大変やね、かわいそうにねって言うてくれはるところが、言うたら一番避難場所状態やったから、だからね、お父親が帰ってる時のね発作ってね、
はい、
多分逃避したい逃げたいっていうので、
うん、
発作を起こしてたんちゃうかなって、
ああそうすれば家じゃなくて病院に行けるっていう、って
それがあったんちゃうかなと思う、
そういう心因的なものでっていう、
だってもう半でついたように夜中の1時過ぎたら発作を起こすねん、
そう夜中に行って、ね、しんどいし、まあそのね、そうお父さんの言葉はきつかったと思うんですけど、まあでも親御さんからしてもその時間に夜中になったらまたかっていうのはストレス抱えることではあるかなとは、
うん、これ本にも書いたけど、
はい、
パジャマ着て寝たことがなかった、パジャマ着て寝るのは入院した時にだけ、家ではいつでも病院行けるように、
うんうん、
普通の格好で、
はい、
布団を平らじゃなくって上半身を起こした状態で寝るっていうのが1年生からずっと
ずっと
がまともに横になって寝たことなかった家では、
家ではその喘息はいつまで続いてたんですか。
これはね5年生の終わりぐらいにはもうほとんど治ってたかな、うん、で6年生はほとんど1日も休まずにいたんちゃう。
ああそうですか、
うん、で初めて体育の授業にも
出て
運動会で走って、ね、
リレーの選手になったっていう、
そうそうそう、
ね、すごいですね、5年間体育して
何もせんのに
足は速かったんですよね。
速かった、50メーター7秒1とかなんか、
小学生って速いですよね。
小学校5年かなんかで、
すごいですね、それまで全く走ってないわけでしょ。
そう
すごいね、それ。
そんなんやった。ほんで6年生の運動会の時にリレーの、はい、学年の縦割りのリレーのアンカーやってたら、はいはい、うん、5年生の他のクラスの子がまっすぐ抜けなかのに折れて内側に入ってきたんや、
はいはい、
で僕は2番目にバトンもらったから、はい、その子と衝突して
ぶつかって、
で右の頭蓋骨骨折初めて、
まあ、笑ってる場合ですけど、
その初めて出た運動会、
先生過酷ですね先生の小学校時代
初めて出た運動会
で頭蓋骨骨折大怪我じゃないですか過酷な小学校時代を送られてた本田先生が、はい、中学時代はフォークルのあの素晴らしい愛をもう一度先ほど聞いていただきましたけれども、はい、演奏したりとか生徒会やったりとか、
そうなんです、
いろいろやってらっしゃって、ね、放送部で
反動やと
反動で、うん、今までずっと
ね、やりたいけど
できなかった小学校の時喘息で
一番せえへんかったのが勉強
でそういう青春を謳歌されてた本田少年が高校に進学してまた過酷な、
そうこれがね中高一貫やったんで、はあ、
学校が、うん、はい、
高校もいわゆる試験勉強なくて、はい、そのまま形だけのもんで
エスカレーター式で、
はい、上がってんけども高2の夏休みに、
はい、
これは今度は心臓発作で倒れて、
うわ、次々となんか押し寄せてきますね、本当に
これでもかっていうぐらい ねもう自分でもおかしになるぐらいやけど、でそれがね、高2、17歳高2の夏休みの8月13日、お盆のど真ん中、はいはい、で後から聞いた話であと2時間ぐらいしか持たないかもしれないから、親戚とかに連絡するんやったらしてくださいってうちの親は言われてた、
医者から言われて、
で僕はねその時にね、あの幽体離脱って経験してるんですよ、
はいはい、もうじゃあこう
自分がベッドに寝てて、はい、僕の親友2人と親2人と看護師さんと5人ベッドの周りにいてんのを上から見て、自分が寝てる、あの管いっぱいつながれて寝てる姿ももうはっきり覚えてる、
臨死体験、
臨死体験ですよ
ね、それが17の時、
17の時で、その臨死体験で分からへんかったけど、後々に丹波哲郎さんが大霊界
やったかな、やってらっしゃいましたね、
あれで臨死体験とか、
死後の世界を、
そうそう言わはって、あ、これ俺したことあるってこの世界入ってから言うたら、みんながえってびっくりされて、いやいや高校の時高校でって言ったら、うわすげえほんまにしてる人おった言うて、
でも幸いなことに一命を取り留めて、
でそれでもね、その時手術あれなんでせんかと僕は分からへんねんけど、はい、手術せずにも治せるだろうっていうので、はい、まあ技術的にも50年近く前なんでっていうのもあったと思うけど、で1年3ヶ月入院して、はい、でそっから
高いですね1年3ヶ月ってね、
そっから家に戻ってきて、さあ元気になりましょうかって思うねんけど、こっから6年ぐらい自宅療養になって、
自宅療養で、
で自宅療養という名の引きこもり、
で高校もも
う途中でだからやめてる、
あ、その倒れた時に
高2学期中退で、だから19ぐらいの時に、それこそさっきの言ってる親父がもう学校なんかやめてまえ言って退学届持って行って、で学校としてはいつ帰ってきてもくれてもいいですよ、はい、言ってくれたはってんけど、
お父さんがそういうふうに言って、
もうなんかこんな区切りつけへんかったらいつまでもダラダラするって、
だからまあのそう喘息の時と一緒で、今度また心臓の病気でもお父さんはまた結構シビアな言葉を、
ね、毎日でしたね、いつまでね帰ってきて病院行ってる時もそうやった、いつまで入院しとんねん、いやしんどいからやねんけど、で家帰ってきてからもいつまで寝てんのとか、ずっと寝てんのかずっと世話になってんのか親にとかっていうのを毎日朝から晩まで言われた、だからもうと一番の目標はこの家出ること、
家からもう脱出することになってたっていう、
ここから逃げ出したいっていうのが一番やったけど、でもね、命を絶とうとは一回も思わへんかった、せっかくここまで生かしてもらったのに、そんなもったいないことしたらあかんって思ってました、それでね、この放送の前にも聞いてくれてたけど、この親父と思って、本当にね、あれもう二十歳過ぎてたと思うけど、夜中に、2階の部屋やって、で酒飲みやったんでね、親父が寝てんの確かめて酔うて、で当時ね金属バット殺人っていうのがね社会ニュースになってて、で金属バットはなかったけど木のバットがあったから、本当にバットで殴り殺そうと思って、
お父さんを、
で玄関の傘立てに入ってたバット握って、抜きかけたとこでね、今でも覚えてるけど、そのまま固まってもうて、
バット握ったまま、
握ったまま、多分30分以上あったと思うんだけどね、もう汗びっしょりになって、で寝てんのを確かめてんのよ、今殴ったら、殴ったって起きひんっての分かって、
お酒も飲んでるし、
で座布団かなんかかぶせて上から叩いてとかってもうそこまで考えてて、でバット持った状態で これで親父を殴ってもし死なせたら俺は何のために生きてきたんやろな、ここまでっていうのを、その時になんかふっと考えたよね。あれ多分勢いだけで寝てんのを確かめてバッとスッと抜いて持ってたら、本当に殴ってると思う。
うん、ほんまにその日の、なんか微妙ないろんなこうタイミングが多分重なり合って、
だと思いますよ。
まあ、そのバット握ったもそうかもしれんし、本田先生がそこで引き返せたのも、ねえ、だから本当に、もうギリギリのとこに
やったと思いますね。で、それで本当の時間は分からないけど、自分の中では30分以上そんなことをしてて、もう今でも感触が残ってんねんけど、もう両手汗でびっしょりになって、バットボトボトに濡らして、で、やめた言うて、バット戻して自分の部屋に戻って、で、次の日から何言われても、言うたら、それまでも腹立って、その後も腹はもちろん立っててんけど、でも、もう何言ってもこの人はこの人の言うこと、俺は俺で違うねって、なんかね、割り切った。
そのね、一番このシビアな葛藤を一回乗り越えたらそうなれたんですかね。そういう
なんかね、その長く続けへんのよ、またしばらくしたら、くそーと思ってんねんけど、それはもう根底にずっとあってんけど、そんなのが5年ぐらい続いて、
5年ってまた軽く言われますけど長いですよ。まあ、僕も10年ぐらい勉強してた身やからあの時どういう思いで生活してたか、僕もって総司法浪人の時多分人生で一番辛かったと思うんですけど、ほんまにあんまり記憶がなくて、
僕もねはっきり言うて、ね、あんまりないんですよ。ただ時間に後から調べたらっていうか、そこで倒れてから大阪に出てくるまで7年ぐらいの時間が経過してるから、
しないで立ってたわけですよね。でその先生が何とか脱出しようと思ってた、その家から脱出しようと思った、ね、脱出するきっかけになったのがラジオなんですよね。
もう本当にラジオ様々、ラジオ大阪のね、万歳歌謡曲っていう番組で、ダブルヤングさんがやってらっしゃって、で僕ダブルヤングさん大好きやったから、それがね、これまた面白いのが、岡山に当時住んでたんで、チューナーのラジオで ABC 探してた、中村英一さんのラジオ聞こうと思って、そしたらその前に OBC が、先入って、ダブルヤングさんの声が聞こえてきたの
よ。
偶然、で好きやからそこで止まって、で聞いたらおもんないね、
面白いはずのダブルヤングが、
何このダブルヤングと思って、で聞いてたら3分ぐらいで終わって、
それ漫才をしてて、
ということで大阪市の丸々さんからいただいた漫才、平川さんおいくらでしょうって言って3000円って言ったのよ。
リスナーの投稿したネタをラジオでやった、
素人が書いてんねやって思って、でそれまでそんな書いたことも全くなかったんやけど、この程度やったら、これまあいいな考えねんけどこの程度やったら書けんのちゃうのと思って、それもそれこそ父親にバカにされながら原稿用紙買うてきて、自分で買いに行かんから、原稿用紙なんかこうって何すんねんって言われて、漫才書こうと思って、アホかお前はって言われながら、それでもええから買うてきて、
頼んで
、自分で行かれへんから、で送った。で4週経ってもお部屋なかって、やっぱあかんねやと思って、5週目で使ってくれはって、で5000円もらって
5000円、さっきの3000円やったわけでしょ、聞いた時偶然。
でそこからずっと聞いててんけど、5000円ってほとんどなかった。
一番いいのが、
一番いいのが上5000円やった、
それをいきなり最初の投稿で
一発目は5000円やった、で11本続けて全部5000円。
そっか、11本漫才を、でもあの今までのこの蓄積してた病床で見てた漫才の役だったんですね、きっと。そういうお笑いを ね、 分かってたんでしょうね、もうそのパターンを。11週はなかなか、1週はかけても11週はかけないですもんね。
と、自分で今は思うね。うん短いとはいえね。それでも6枚、7枚、8枚ぐらいは書いてたから。ね、それで平川師匠に、はい、面白いよ。ラジオだから、はい、本田君聞いてるって、僕のやった後で、うんうん、今度毎日放送で12分のネタやんねんけど書いてきてくれへんかな言うてラジオの中から言われたんよ、でもちろん聞いててんけど、はい、聞いてなかったから多分今ここにおれへんと思うけど、聞いてて、で聞きながら分かりましたって自分で言いながら
すごいなそれは。
で12分って何枚書いてか分からへんから、とりあえず15枚書いたら足りるかと思って15枚書いて、毎日の番組のやつをラジオ大阪のダブルヤングさん宛てに送って、でそれが一月遅れぐらいで岡山で放送があったら、書いたんとほとんどそのまんまやってくれたんで、でそれ見て、うわぁこんな仕事あんねやと思って、
で当時のダブルヤングさんっていうのはもうこの絶頂期
の頃です
よね。ですよ、うん、
だから中田軍司さんがお亡くなりにあと何ヶ月か遅かったら花王名人劇場で、これは澤田龍二先生がご自身からお伺いしたけども、安清の前にダブルヤング、
その漫才ブームのこう到来する時の番組ですよね、
安清の前にダブルヤングを出すつもりでいてたのが、高橋宮司さんがお亡くなりになったんで、やっちゃんきよっちゃんのとこへ回ってんっていうのを澤先生から直接伺って、ほんまに数ヶ月前ですよ
にその毎日のがあったんですか、うわーすごい。
で12本目も送ってて、
あ、はいはいはい、
ラジオ用に、それが送った11本目がダブルヤングさんとしてはラジオでやった最後のネタ で、
あ、そうですか、
テレビでやった最後のネタが送った12分用のネタ、
そうなんですか、うわでもそれはもうなんか本田先生の宿命として漫才作家ならなダメですよね、
これしかないと思った
もん、思いますよね、
でこんな仕事はあんねやと思って、病気やし力ない、学歴ない、免許何にもない、でもできる仕事があんねやっていう、そりゃものすごい勇気づけられましたよ。
やっぱだからその笑いってすなんかねえ、
いやすごいすごい
ねえ、ちょっとその過酷な人生を送ってらっしゃった本田先生がもうその漫才というものをでこう本当にもう一筋の光明みたいなもんですよね。
もうそれだけが本当にあの雲の切れ間から太陽の光がピカッときたっていう、ね、もうこれしかないと思ったもん。それで病院の先生ももう、あの大阪へ行くかの、自由に動いても大丈夫っていうお墨付きをいただいて、でやっと家を出れるっていうので、家を出て一人でっていうのを、それも今でも忘れへんけど親父に言われたのは、そんな原稿書でなんかな飯が食えるわけないやろそこは頑張ってこいよって言えんかよう言わんかって思いながら、でも逆にそれ言われたからよかったんけどね、
何くそって思いますよね、思うから、
これがあの頑張って頑張ってあかんかったらまた帰ってきたらええからとか言われてたら、多分頑張れてないと思う、
戻る場所ないですもんね、
もう戻る場所ないね、もうここで漫才書いて生きていくしかないっていうのがあったから、それはあのそういうふうに絵本に解釈する人間やねんけど、まあ、そうせない生きてこられへんかと思うけど、そう思いながらしてたから、そうしたらその小の会だ、巨人さんがいらっしゃった、
冒頭の話になるわけですよね、
で大関さんにお会いして、福留さん紹介していただいた富津と出会ったとかっていうのが、ほんまに続いていくのよ、 わ、俺これするために生まれてきたんやと思ったもん。
その中数年前までずっと家に引きこもってたね、若者がですよ。
そう。
っていうことですもんね。
そうそうそう。お前言うたら、半年前まで家から一歩も出られへんかった子が、ね。
原稿用紙もお父ちゃんに買いに行ってもらった子が。
子が。ね、地下鉄乗り継いで、梅田や南部へ行って、おはようございますって楽屋に入って行って、テレビに出てはる人と会って喋ってるっていうんだって、自分の中でね、これは夢かなって思ったもん。
いや、思いますよね。うん、
どっかで冷めんのちゃうと思った。パンってなって、はい、うん、嘘でしたっていうようなのがあんのかなって本当に思ってましたよ。
水曜ロウでしょう。本や映画を法的に解説したりしなかったり、そんな水曜ロウでしょうなんですけれども、はい、今夜は本田先生の
1
秒で答えを作る力、
はい、
お笑い芸人が学ぶ切り返しのプロになる48の技術と、はい、いうダイヤモンド社から出ております、
ね、
新刊の。
大層なタイトルでね自分で妖怪さんのりと思いながら
いやあのね、あのあそう、忘れんうちに先ほどまでの本田先生の、まあほんまに CM 中も言ってたんですけど、映画にしなはれと言ってた人生について、まあ書かれてるのは、その今なんか大変な思いをしてる子供向けに書かれたのは、うん、笑おうね生きようね、
はい、
小学館
で、ね、あの本当に自分の本の宣伝っていやらしいねんけども、
いやしてくださいしてください、う
ん、あのいじめで悩んでる子たち、うん、命だったら終わってしまうから、うん、もうそこで終わんねんから、ついないねんから、うん、
はい、
だからその時にそこまで深刻に悩んでんねやったら、うん、ぜひ読んでほしい。
うん、いや私も娘がこの4月で6歳になるんですけど、うん、まあ、今ひらがなとカタカナは読めるんですけどあの漢字も読めるようになったらこれを読ませます。
ぜひぜひ
マストで、はい、で新刊の1秒で答えを作る力、こちらの方は、はい、まあ、本田先生が先ほど漫才作家になるまでの、まあ、道のりを教えていただいたんですが、はい、でなった後に NSC の9期生から先生をなさってる。そうです、
99が来た時。
そうですよね、
はい、
もうようね、僕あのナイナイのオールナイトずっと聞いてましたから、うん、はいはい、本田先生の話をようするんですよ、岡村さんが。
ね、そうらしい ね僕それを人づてに聞いて、はい、何回もその逆やで
っていうのっていうがネタ見せ、最初のネタ見せで、
そうそう、
99は実は岡村さんがツッコミで、
そう、
矢部さんがボケやったんですよね、
うん
うん、でそれを見た本田先生が
明らかに逆やろと思ったからでこれね、矢部君の話を聞いたら、はい、あのね、カジサック YouTube、
はいはい、
あれでね、矢部君が出てる回を見たらね、
はい、
梶原君が、カジサックが本田先生に言われた時どう思いましたって言ったら、はい、矢部君がもっと早よ言うてよっていう感想やったんよっていうのは、
はい、
僕は初めて見たナイナイのネタ見せって、
はい、
だそれまで他の講師の人が見てあるから、
ええ、
多分何回か見てから言ったと矢部君は思ってね。
あ、
僕は本当に最初に見たネタ見せで、どう考えたって逆やんって思ったから内村はボケとツッコミ逆やろって言って指を刺して曲げたのは、これはね、あのめちゃイケの特番かなんかで岡村君が休んでお礼にっていうので来てくれた時に、矢部君が指の角度まで覚えてるって
逆やでって本田先生の
だからそれもね、だから本当に初めての生徒やったから、
うん、だから あそうなんですね、
旧生なんでね、
うんうん、
ナイナイ矢野兵ホッシャン宮川大輔カーブ、はい、新喜劇の川端君とか、はい、でもそうそうたのメンバー、蛇いちごとかもそうやし、はい、で初めてやったからね、言いたいこと言うてて、
言いたいこと
思ったこと、で本来は言うたあかんことやと思うね、今やったら。
ああ、そのまあコンビ間で何らかの意思決定をして決めたことやから、
うん、でこうあった方がいいと、うん、今はそういう言い方をしてないけどね、はい、あのボケとツッコミを変えてやってみるっていうのも試してみとかって オブラートに包んで、あの決定権は、
はいはい、本人に委ねて
君たちですよっていうふうにしてんねんけど、9期生の時はね、うん、もう思ったこと全部言って
どう見ても逆やでと、う
ん、でそれ言うた後で、はい、これもね他の生徒に失礼やねんけど、君ら絶対売れると思うって言うてんねん。
あ、もう君らはっていう感じで、
そうないないは
って、あっていう、
他の生徒多分気悪かったと思う。
あのこの本にも書かれてますけども、自己紹介の時点で、
そうそうそう、
全然違ったっていう、う
ん、自己紹介最初の授業で何していいか分からへんから、はい、ほな自己紹介聞こうかって言って、うん、まあ一人30分か1分かぐらいで、で自己紹介って言ったらみんなはいはいって手挙げて、でじゃあ時間ないから最後の一人って言った時に何人か挙げて、矢部君も挙げてて、はい、またこれ矢部君を指してんのよ
最後の一人に、
最後の一人に、はい、うん、ほんで矢部君が立って、はい、もう本当に口を開いてことを出しかけたところで、全然離れた場所から岡村君が立ち上がって、岡村隆史ですって言って、ほんならあの静かな矢部が、俺どもやろ言って
もうそこで突っ込み、この、
うん、で周りはコミュと思ってんから、喧嘩やと、喧嘩なのかって、もう、はいはいはい、もう、うわーってなって、俺見ててね、君らコンビかって、なんかそんなに見えたから、言うたら、はいって言うたら、みんな、なんや言って、作ってんのかいやってんけど、で、後から岡村に聞いたら、弥生君で言ってなかった。
あ、言うてなかったんですか、うん、
で矢部がもし刺されたら、うん、矢部が喋る寸前に立って自分が言おうっていうのを決めてたんだって。
でもそのタイミング、きっと僕今の話聞いてるだけで思うんですけど、絶妙だったんでしょうね。
絶妙
ね、きっと
本当に絶妙、もう声出るやんっていうところで他の声聞こえてきてるっていう、でその岡村くんがね、光り輝いててキラッキラしてて、
はいはい、
だから僕はナイナイを見て売れるって思ったって、あのもう伝説のようになってんねんけど、はい、岡村くん一人を見て、うん、この子絶対売れると思ってる、うん、
で岡村さんってその最初の本田先生のもうその授業の自己紹介の時から多分ずっとそういう ここ一番の勝負に勝ち続けてる人ですよね。
そうそう、
あのこうナイナイが東京行って、ああいうお笑いウルトラクイズとか、うん、
はいはい、
あとあのネルトンの芸能人大会とか、うん、そういうここ一番の時
目立つ、
目立って確実に受けてたじゃないですか、岡村さんは。
爪痕残して
ね、もうそれだから、その一番最初が多分その自己紹介やったんでしょうね。
だったと思う、本当に
ね、
もう絶妙のタイミング、気持ちよかった、
気持ちよかった、
気持ちよかったし、まだ今よりも痩せてやったけど、うん、うわーすごいの出てきたって、うん、嬉しかったよ。で NSC をあの打診された時にね、
はい、
それは9期生じゃない8期生の2月、
はい、
あと2ヶ月で終わるよという時に、はい、大崎さんの下にいらっしゃった方から、ああ本当それも NGK の廊下で、
はい、
4階のすれ違いざまに、来から NC って言われて何のこっちゃ分かれへん、はいって言った、うん、いや NC 何するんですかって、講師やないかって言われて、え NC で僕何する、漫才教えんねやんって、うん、いやそんなんよう教えませんよって言ったら阪神巨人書いてるやんって、はい、ほんなら大丈夫や、相手素人やからそれで、
はい、
いやええねん、あの子らがやるネタを見て、うん、自分本田君が思うことを言うてやってくれたら、うん、それでええから、うん、でその最後にね、ダウンタウンみたいなやつが来るかもしれへんでって言われた
んですか。ほんで行ってみて、最初の授業に岡村さんいたら、そら
で見てほんまに来たと思って、もうそれこそあの 浜ちゃんの遠いとこからじゃないけど、鳥肌やった。
その瞬間
瞬間、うわ来たでほんまにって。
でそっからもうじゃあ何年なさってるんですか？
どこから？30年、この春からで34年目
ですか。でこの1秒で答えを作る力っていう本は、その今まで34年かけて培ってきた、うん、そういうお笑い芸人、最近はもう、まあ、一般的にもお笑いの芸人は頭の回転が早いっていうような捉え方をされることが多いと思うんですけど、はいはいはい、それは決して天性のものじゃなくて、まあ、中にはいるかもしれんけれども、はいはい、後天的にそういう回転を早くすることが
訓練をすればできる、
できるっていうことが、まあ、いろんなルールを類型化されてる、はい、これでもねすごいなと思うんですよ。あの当たり前においできてるけど、本当にそれを言語化できてない人とか、まあ、はいはいはい、芸人の多くが多分あの自然とこの先生が抱えてる本のことを
やってしまってるやんっていう、ね、
やってるんだけど、それは分からずに多分自分の中でなんかルール化してる、言葉にできてないものを、まあまあ分かりやすく、
分かりやすいかな、
分かりやすいです。だから
よかった。
でこれはビジネス書です。ダイヤモンド社が出てて、うん、はい、もう一般のサラリーマンでも汎用性のある、うん、こういうトレーニングしたらいいんじゃないかっていうような、
そうそこを ね中心に事業プロフェッショナルを見てくださって、 NHK の、はいはい、仕事の領域
出てらっしゃいましたね、はい、
それを見てくださって、これは NEC でやってることもビジネスパーソンに通じるんじゃないかなっていうので企画を立ててくださって、NEC の授業も見学に来てくれ、
あそうですか、
うん、それで見学に来て、あこれはいけるって確信持ったそうで、うんうんうん、でビジネスなんて、ね、8日間から、うん、そんなん8日来ませんよって言ってたら、そのもうフォーマットも全部作ってくれって、でフォーマ作ってくれはったフォーマットに沿ってって言ったら自分の言葉で書い
て、今までやってきたことを当てはめていってっていう。先ほどあの本田先生に聞いてたら、僕はこの本読みながら、 NSC ってこんな細かい技術的なことを教えてくれるのかなと思って、ほんまに教えてらっしゃるんですよね。ね、
うん、だからあの一組のダメ出しをした時に、はい、あの君、僕は大体ほとんどのこの受け入れんねんけど、
はい、
まず受け入れてからこうした方がもっとようになるかもしれんね、うん、で最終的には好きなことしやねんけれども、その時にね、いろんなパターンとかを、こんなんもあるよ、うん、A もあるよ、うんうん、B もあるよ、C もあるよっていうようなことをどんどん言うんですよ、
うんうんうん、
でそのことを言葉にしたらこんなになりましたってい
う、そうですね、だから笑いっていうのはもうこの常識から逸脱したこの距離が笑いやから、
そうそうそう、
まず常識を知っとかなあかんでっていうのは、
逸脱しすぎると笑ってくれんしね
伝わないからっていうで、ほんでこのね、あの頭の回転が、まあ、一見早く見えるけれども、うん、その日々のトレーニングとかで、そうそう、あの培ってるっていう中で、あの出てくるので、あの山里さん、うん、南海キャンディーズの、うんうん、あの人が NSC の、まあ、生徒時代に、うん、まあ質問魔
そう
本田先生に、ね、
僕ねこれね長い間ね岡村君と勘違いしてて、
ああそう聞きに来てたのっていうの
は、あのはいって手挙げてたのが、はい、それ素顔の岡村隆史を書いた時に、はい、一つだけ先生間違ってますって岡村に言われて、はい、うんうんうん、でどこがって言ったら、うん、僕授業中に一回も質問したことないです
あ、そうなんですか、うん、あ
授業が終わってから聞きに行ってました。
あはははは、
そうやったっけって で考えていったら、あ山里やと思って勘違いして完全に、
山里さんはもう授業中もも
う授業中も何か質問ある人はい
手挙げて、
うん、で他にある人はい
手挙げて、
で後から聞いたらこれだけのことを聞こうっていうのを箇条書きで自分の中で作ってきてて、
もうあらかじめ準備してたっていうんですか、うん、
でそれを一つずつ消していってた、
うん、
だからあれぐらい準備周到にきっちりやってた子は多分いないと思う、
うん、
見事やった。
だからあのね、山里さんってもうほんまに頭の回転が早いといえば山ちゃんみたいなイメージありますけど、やっぱりそういう準備をしてるうちにその準備がもう自分の中で当たり前になってきて
だと思いますよ。それ、そっちの方が強いと思いますよ。
だからね、この本でも書かれてますけど、だから大喜利のね、あの一本グランプリとかでもあるけれども、まあそう天性のもあるけれども、何かしらのルール化を皆さんきっとしてるはずで、そこにこう当てはめていって、出して答えを出していってるっていうのはきっとそうだと思うんですよね。
と思うんですよ。あの一人一人に聞いたわけじゃないけれども、それがないとね、なかなかあんな答え出てこないと思うし、でもちろん得て不得てがあると思うんで、自分の得て得意なところはもうがっつり言うけど、そうじゃないところは、もうあの傍観してるかスルーしてますよっていう顔をしながらもう次のこと考えてんじゃうかなっていう気がするん で、
でちょっとでも自分のフィールドに引っ張り込めるなって言ったら、なんか関連つけて引っ張り込んでみたいな、
服つけて引っ張ってね
でっていう感じなんでしょうね、きっと、ね、
ような気がします。そうでないとね、なかなかあれできへんと思
う。ほんまにね、あのこの本は分かりやすいです。本当によ
かった。
だからこの番組聞いてらっしゃるそのね、普通の一般の仕事なさってる方も、笑いと全く関係ない仕事なさってる方も役立つと思うんですよ。コミュニケーションにも役立つやろうし、その仕事の中でプレゼンするときにも役立つやろうし、
そこはね一番の、ビジネス書になりうるとしたら、そっちの方に役立つかなっていうことかなと思います。
いや、ぜひね、あのこのダイヤモンドしか出ております、1秒で答えを作る力、お笑い芸人が学ぶ切り返しのプロになる48の技術、はい、細かく48載ってますんで、
はい
はい、お手に取っていただければと思います。はい、墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和5年4月5日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。